タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回ご一緒いただくキャストの方は順番にご紹介します。まずは TMT さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかお仕事で遠く行かれてる。
そうなんですよ、今あの宮古島の方で。
ねえ、
そうなんですよ。
はい、そんなところで何をしてるんですか。まあ仕事なんでしょうけど
そうそうそう、
はい、
そうなんです。
どれぐらいの期間行かれてるんですか。
いや、ね、昨日から来てて、
うん、
で明日帰るんですけどね。
はいはい、1泊2日じゃないな。
2泊3日。一応2泊。そうなんですよ。
なるほど。天気はどうだったんですか、はい、宮古島は。
いや、もうね、良かったんですよ。
うん、じゃあ結構、日焼けもし
ながら、ね。そうなんですね、ゴルフもさせてもらって。
あ、ゴルフ、ね、はい、いいですよね。
そうなんです
よ。そっちの方、球が飛ぶんでしたっけ。
あったかい。いやね、めっちゃもう、海のね。
うん、
いやもうめちゃくちゃ暑くてね。
あ、
いや風とかも結構上空あって、
はいはい、
いやでも面白いですね。
僕も一回だけね、沖縄の本土でゴルフしたことありますけど。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、それもまた夏にやったからね。もうそのなんていうの、ペット
ボトルを
凍らせてあれを2つくらい持ってったっていうね、
はい、
うん、そんな思い出しがありますけど、はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きましてトモローさん。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかトモローさん聞くところによると、
はい、
なんかコンビニ行って、
はい、
俺はタイガースキャストのトモローだとナンパした
そうで。はい、
なんか捕まってませんでしたけど大丈夫ですか。
そうですね、それちょっと違う方だと思いますね。
はい、明け方らしかったですね。
なんか酒飲んで覚えてないみたいなことも言ってましたけど、
うん、まあそれね、覚えてたらそんなことはしませんわな、ね、うん、なかなかでも勇気がいることだと思いますけどもね。
いや、あんなことしますかね、普通。ちょっと、
うん、まあ、普通はだからこう理性が働いてブレーキがかかるんですけど、よっぽどのことがない限りはね。
何をしているのかっていう、
なんかあったんでしょうね。お姉さんに振られたのかなんか分かりませんけどね。
ちょっといい大人は考えられないですけどね。
ね、まあ、酒の失敗は私もしてますんであんまりね言えませんけれども、まあ、ここまではやったことはないなっていうね感じでしたけども、
ひどいですね。
はい、
はい、
ひどい、これから焼きの話をしないといけませんので。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、とりあえず私の含めて3人で始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、まあ、ゲームの振り返りをさっとですねやりたいと思いますけども、まあ、今回があの4月の16日から21日、ヤクルトと巨人、まあ、合計6試合ですよ。
は はい。
はい。もうなんか懐かしい話になりますが、4月の16日、ガルシア先発の坊ちゃんスタジアム戦ですね。珍しくヤクルトの原野の立ち上がりを攻めて、先制点を取ったと思いきや、その裏に村上にスリーラン打たれて、あっという間に5失点。それから次の回も確か2失点したと思いますけどもね。
そうですね。
うん。まあ、最終回に中谷がツーラン打ったのかな、反対方向。
うん、ああ、そうですね。はい。うん、
まあまあ、それぐらいということで、5対9で負けたゲーム。7失点したガルシアは2軍降格ということになりました。
はい。
それから翌日、4月の17日、青柳先発の神宮戦、5回戦ですね。大山のツーランで先制した阪神、まあ、結果、青柳が7回111球で無失点と。もう 2-0 でこのまま終わると思ってましたけどもね。
いやーですね、
はい、まさかの能見さんがフォアボールばっかりと、
うん、
で3番手のジョンソンが最初に当たったバッターが山田でしたっけ、頭の方にボールが行ってね。あ、
そうですね、
はい、うまい具合にヘルメットに当たったっていうね感じでしたけども、最終的にバレンティンにタイムリーを食らいましたけどもね。
ですね、はい、
はい、まあただよくぞ負けなかったのと、はい、
ね、
お互い勝ち星を譲り合いましたけども、結果延長12回2対2の引き分けと、
はい、
それからその翌日4月の18日岩田先発の神宮の6回戦、この日はまあ打線ですわね、大山と中谷が2本ずつと、
はい、
それから近本が1本、5本塁打を含む16安打13得点と、
うん、
先発の岩田、私岩田さんの実家にピンポンダッシュ何回かしたことございますけれども、まあ、結果的に基本リーダー2本を含む被安打が9つ、失点が5でなんと完投勝ちと、インタビューでね泣くんかなと思ってましたけども、意外にサバサバしておりましたけれども、まあ、見事な完投勝ちでございました。ただこの日初回に木浪がなんか一塁に走らなくて、結局懲罰交代で上本にスイッチされてましたよね、この日ね。
あ、
まあ、そんなこともありましたよ、はい。結果ヤクルト戦1勝1敗1分けと、いやこれもよくやりましたという成績でしたけれども
ですね、はい、はい、
この後のこと考えてたらね、青柳のゲームは取っておきたかったなっていう、ね、後悔を今頃しておりますけれども
ですね。
それから巨人戦4月の19日、甲子園3つですね。最初がメッセンジャーが先発と、はい、相手が菅野、
うん、
メッセ対菅野なんで、まあ、僅差ゲームを期待しておりましたけれども、まさかの巨人小林にスリーランくらい、
うん、
4回守備のミスが絡んで2失点と、うん、5回には岡本に一発食らって6点のビハインド。後半ですよね、梅野、近本、出塁からの木浪の菅野から打ったスリーランホームランですね、
はい、
これでも反撃態勢整ったかなと思ったら、まさかその裏に桑原さんの乱調ですよね。
ですね、
まあ、野手も小さくもありましたけども、あっという間に6失点ということでね、
は
い、結果4対12の負けと。この日は初登板の斉藤ですよね、斉藤幸也、
ああ、なりました、
うん、まあ、出てきた時はねストライクが入るのかどうか分からない状態でしたけど、
うん、
まあなんとか使えそうな感じかなという感じがしておりましたが、うん、初戦負けと、はい、で、はい、4月の20日岩佐田先発の5回戦、メッセンジャー菅野の試合とは違って投手戦でしたけどもね、まあ、どっちが先に点を取るんかいなと思いきや、これもまた不平石川の自身2年ぶりツーランと、まあ、これが決勝点になりましたけどもね、
うん
うん、石川が2年前にホームラン打ったのも岩佐だからなんですってね。
ああ、そうなんですね、
うん、だからまあ相性もあって起用されたみたいですけどね、
うん、そこで結果出すんですね、ちょっと、うん、
でまあ、阪神の方はね初回ノーアウト3塁と、近本が、まあ、相手のミスというかねベースカバーの隙をついてノーアウト3塁、あ、ね、
はい、
まあ、そこから点が入らず、木浪のヒット、岩佐のフォアボールで作って3回も確かねノーアウト1塁2塁でしたよ、
ですね、
ここからも内野ゴロ量産で得点できずと、
うん、
まあ、さっき申し上げた相手石川のツーランの2点が効いて0対2の負け。
はい。
で、本日4月21日収録をしておりますけれども、阪神が西ですね、相手が岩佐の相手がヤングマン、西の相手がメルセデスと、はい、このメルセデスが本当に打てないんですよね。
打てないですね、
先制点が欲しかった阪神でしたけれども、不運なボールデッドですね、まあ、これで点1、それからまあ勝負するかどうか、次ピッチャーでどうするのと思ってる最中に不用意に行った初球を三塁打食らって1失点。あとは最終回ですか、うん、終わりの方でね、上本のお手玉から始まって、まあなんとかこうカッコつけたかなと思いきや、上野ドリスのね悪送球というか失策でまた1失点追加と、結果0対3の負けでございました。
はい、
巨人戦今シーズン6戦やって0勝6敗ですわな。
いやーきついですね。
はい、一方広島さんが、まあ、最下位広島と下げ済んでおりましたけれども、気がつけば広島さんが4連勝しておりまして、今回は阪神が結果的に1勝4敗1分け、広島が4勝1敗5試合しかなかったんでね、
あ、
4勝1敗と、
ね、はい
はい、気がついたら順位ひっくり返ってますよ。
いやー定位置に戻ってきましたね。
はい、まあ慣れ親しんでおりますけどもね。阪神が7勝13敗1分けということで、勝率が3割5分と、というところですね。
か。
まあだからほぼほぼ1勝2敗ペースですよね。
ああ、そうですね。
3-3-3。まあ一方巨人はね、まあ、阪神の6勝のおかげもありまして、12勝7敗で、現在まででトップというところですよ。はい、はい、いかがでしょうかこの6戦で。
いやーもう巨人ですよね、対巨人の成績ですよやっぱり、
うん、
今阪神が借金がちょうど6になったんですかね、今日の時点で。
そうですね、
ですよね、これ、はい、まあ巨人に6連敗しているので、
うん、
味方変えれば巨人以外とは五分五分で戦えてるわけですよ。
だまあデコボコもありのね、
うん、そうですね、デコボコありあるんですけれども、うん、そこで巨人にもうなすべなくコテンパンにこのやられていると、
うん、
もう去年、まあ、その前からですね、ずっと一緒ですよね、もうこの成績というか。
そうね、
ちょっともう、うん、巨人ボコボコされてなんかもう借金がただ膨らんでいくっていう。
そうなんですよ、だからあの0勝6敗っても借金が6ですけど、これがさっきおっしゃったね、はい、1勝でもしてれば借金が4になるわけですよ。
そうなんですよね、
2勝4敗でも借金が2になる、
ね、2なんですよね、こうが、はい、
うん、これがねやっぱこう3連敗がいかに怖いかというところですよ。
うん、
ね、前回は広島戦勝ち越ししての巨人戦、巨人ヤクルトか、なんかそうなんですけどね。
そうですね、はい、
うん、
うん、なんか対策というのもまあ言えば簡単ですけれども、なんかどうかならんかなっていうのは、はい、と思ってますけどね、はい、うん、打てないですねやっぱ。
TMT さんはいかがですか。
はい、まあそうですね、
うん、
なんかあの陽川がすごい気になってね、
うん、
ヨモカワを使うんですよね。なんとなくそのスタメン見たときに、
はい、
まあそのばらつきも気になるのと、その、まあ信念なき、起用というか、
うん、
どの辺をどう仕上げていきたいのかというか。
なるほど。
ヨモカワって、ね、マックスさんも言ってはったと思うんですけど、
うん、
あのメンタル大山よりって、
うん、
だからそれ僕も感じるんですよ、すごい。
多分ですよ、もう外からこう見た感じですけども、背負い込みすぎなんですよ。 なんていうかな、こう、ね、失敗はごめんなさい、俺が失敗しても使った監督が悪いや的なね、そんなノリな選手って阪神意外と少ないんですよね。
ポテンシャルはあるんでしょうけどね、うん、なんか今の使い方で言ったら結構ね、そのプレッシャーもかかるし、
うん、
ねえ、あ、なんかこうスタメン見たときに、ああ、なんかなっていうね、ちょっと引っかかる。
なるほど。
なんか点取れる映画浮かばへんというか、
はい、
うんっていう感じですよね。
なるほどね。まあね、いろいろ言いたいことはまあありますけども、まあ、その辺も含んで、まあ、ここからちょっとまあ本題に入りますけれどもね。
はい。
まあ、やはりこう打線、打順を、まあ、いじらないといけないのかなと、起爆剤的な、前回、なんか新規さんがね、起爆剤運というお話をされたと思いますけれども、
うん、はい、
その辺も含めて、ちょっとこう、手こ入れが必要なんじゃないのと。まあ、意味のあるこう打順というかね、
うん、
いうことをまあ考えていきたいと思うんですが、まあ、その前にね、お二人に伺いたいんですけども、よくあの、はい、我慢とかって言うんですよ。我慢しないといけないと。
はいはいはい。
まあ、ね、まあ、若手の選手中心になりますけども、期待の選手、
はい、
などに出場機会をまあ積極的に与えて、まあ、経験を積ませるんだと。
うん、
成績が出なくても使い続けますよっていう、まあ、我慢しないといけないってよく言いますよね。
はい、
うん、で、まあ、これにこう真っ向から否定されてるのが、ラギとかヒーとおなじみの前岡田監督ですけれども
そうだね、
はい、いやいや育成するのは2軍なんだと、一軍は我慢とかどうこうじゃなくて活躍をしないといけないんですよっていうのが岡田さんの意見なわけですよね。だから使いながら育てるっていうのは基本的なあの人は反対派なんですよ。
確かに
ね、
うん、で、ただまあそこに至るにあたっては選手がいないし、何年後かを見据えて経験を積まさないといけないのも事実だし、
はい、
その辺のこう塩梅というかバランスがね非常に難しいと。使い続けても、うん、今の矢野さんみたいな感じで、金本さんの時もそうなのかな、若手を使って負けてもいいよ、いい野球をしたねというところを見せてくれれば、結果が、まあ、出かかるというか、それに明日につながるような成果が出ればいいんでしょうけども、凡退の山と、うん、それでも使い続けるのかというね、そこに、うん、やっぱこうファン的に見るとこう勝てないっていうマイナスを外せないというかね、
うん、
だから相反することだと思うんですけどもね、お二人どうですか、その我慢とか、うん、どれ辺まで我慢をすればいいですか、もしくは、いや我慢はしなくてもいいんですかね、入れ替えてどうなんでしょう、トモローさんとかいかがですか。
ちょっとそうですね、具体例っていうのがまあ欲しいんですけど、うん、まあ、例えば、どうなんでしょう、今の現状で言えば福留を完全に下げて、
うん、
まあ、中谷だったり近本を外野のレフトライトで使うっていうイメージの方がまあ分かりやすいんですかね、一番そういった意味では今のタイガースで考えると、
もっと分かりやすいのは、はい、木浪の方が分かりやすいかなと思ってて、
はい、ああなるほどなるほど、はい、
ショート木浪で、まあ、打順は別にしてね、
はいはいはいはい、
全然ヒットが出なかったと、
出なかったですね、
入れ替えましたよね、
はい、はい、入れ替えましたね、う
ん、あれをただずっと使い続けでは、はい、意外と結果が早めに出たんじゃないのみたいな、これ結果論なんですけどもね、
なるほどなるほど、
うん、そんなところですよ、出ないからやっぱり元に戻しましょう、うん、鳥谷出しましょう、北条出しましょう、はいはい、という方がいいのか、うん、まあ、我慢して木浪を使い続けた方がいいのかね、
うん、そうですね。うん、まあまあ、それで言えば、まあ私は木浪を使い続けるべき派なんですよね。
うん、
っていうのが、まあ、まあ、彼自身のまあ将来性ですね。言えばもう、まあ、バッティングで言えば、まあ、非凡なインコースのさばきであったり、彼特有の。
うん、
で、今日で言えば、守備もかなりいいものを見せてくれましたと。
はい。
で、この選手にまあ経験を与える させればかなり大きく育ってくれるんじゃないかなっていうこの将来性見込んで、
うん、
もう私は全然木浪は我慢するべきだと思いますし、
なるほど、
まあはい、まあ、鳥谷と比べてっていうことになりますと、まあ、鳥谷自身の守備の動き、
うんうんうん、
だったり今の打率1割台っていうのを考えると、
うん、
まあ、木浪を出さないっていう選択肢はちょっとありえないかなっていうのは自分自身では思いますね。
うん、
はい、
あの木浪を使わず鳥谷じゃなくて、はい、まあ、例えばその北条だとか糸原がショートだとか、
はい、
そういう選択肢もないですか。
そうですね、まあまあ北条が昨年ぐらいのバッティングを見せてくれれば、
うん、
まあ、もちろん併用ないしはまあまあ北条を上位で使うっていうのも全然ありだと思うんですけれども、
うん、
まあ巨人戦でミスターの守備の乱調ですよね、守備の乱調だったり、まあ、はい、もうバッティングも一向にオープン戦から良くなる気配が見えないので、
うん、
うーん、ちょっと北条もあまり使うっていうことにはならないですね、私の中では。
なるほど、
はい、はい、
まあ、対抗馬的な選手、うん、北条鳥谷のあたりがそれほど良さげには見えないんで、
はい、ですね、
だったら、
はい、
まあ、調子が悪かろうが木浪をキャリア積ませる
ために
使い続けた方がいいんじゃないのと、
はい、そんな感じですね、そうですね、そう、はい、そんな感じですね、
はい、でごめんなさい、もう一つ聞きますけども、じゃあどれぐらいの期間、はい、1ヶ月結果が出なくても使い続けるべきですか。
まあこれが難しいんですけど、
うん、
うん、そうですね、そうですね、1ヶ月、4月5月までぐらいには絶対に外すべきではないと思ってますね、
うん、
はい、まあ、そこから調子の波であったり、まあまあ、はい、北条の、まあ、バッティングの状態、まあ、いいと矢野監督が判断すれば、まあ、ところどころ挟んでいってもいいかなっていう感じはしますけれど。
なるほど、まあ、約1ヶ月、はい、2ヶ月だと、はい、4週で、まあ、ちょっと乱暴に計算すると、はいはい、1週間で6試合、
はい、
8週間だと48試合で、まあ、ほぼほぼ50試合と。
そうですね、
うん、だから140分の50みたいな、
はい、全然出してもいいと思います。
それの割合ということですね、
はい、
はい、
出してもいいと思います。
わかりました。 TMT さん同じ質問いかがですか。
あの近本のね、
うん、
もうそのチームの中で、
うん、
この将来像というか、
はい、
その大山のように、
うん、
ああまあ将来こう絶対すごくなるっていう、
うん、
なんか見えてないんでしょうかね。なんかこいつ育てるべきみたいな、
うん、なるほどなるほど、うん、いわゆるこう、金本監督の時の大山と同じように、
そうそう、そういうのを
将来の核にするんだと。
そうなんですよ、それもセンターラインですよね、うん、
はい、
あのキャッチャーはまあ梅野がある程度見えた中で、
うんうん、
センターを近本で我慢することで、
はい、うん、
あと二遊間ね、
うん、
がある程度決まれば、
はい、
落ち着いた戦いができるのかなと、
うん、
思うんで。
なるほどね、
はい、
要するに将来像も考えて確認ある選手は、うん、まあ、ドラフトの、ね、1位ということもあって。
そうなんですよ、だから陽川を疑問に思って、陽川はその将来を感じてんのかっていう。
なるほどね、
うん、そうなんですよね、
はい、陽川は大山の当て馬じゃないのと。
そうですよね、
うん、
うん、
まあ、そういうその使うなりのこう、まあ、理由みたいなものが見えてくれば、まあ、我慢できるかもしれないですね。そうですよね、そういう意味からするとね、うん、
そうです。
なるほどね、
はい、
難しいですよね、やっぱこう勝たないといけないっていうね、まあ、あのファン的には若手を見てて負けても育つ選手が見れるから、まあ、楽しいとは言うものの、一応プロですからね、うん、
ですね、
勝たないといけないと、
うん、
ね、再開してる時にもうほぼほぼ引退の決まってる西岡はこんなところで出すかいなみたいなね、うん、いやいや西岡さんには世話になったしチームにも貢献してるから出さないといけないっていう状況だったのかも分かりませんが、あれが、 戦ってるっていう姿勢からすると逆じゃないのっていうふうに見えちゃうっていうね、
うん
うんまあ、それと同じように、まあ、近本しかり、まあ、その疲れとか慣れとかその辺はこう細かいね中身はこう見えないんで分かりませんけどもやっぱり何らかの意思表示をね
示してもらうと
なんか矢野さん最近あの負けると、ホームゲームでテレビのインタビューには必ず答えてたんですけども
あ
答えほんとこうパスしてますよね
あもうやめたんですか、うん、もうやめたんですね
テレビのインタビューはねここ負けて2試合ほどパスしてますよねよっぽどしんどい
ですよね何もかも続けてほしかったですね、
うん、あの負け試合でも甲子園で出てきて挨拶をしてるんです。あれは続いてるんですけど、うん、
あのガッツポーズとかもやってますよ、
ね、まあ全然続いてますよ要するにあの負けた時の対応がちょっとずつ消極的になってるっていう
ああ、はい、なるほど
だからそういうとこでもいやいやなんていうのその負けたのは自分の責任だという、まあ、僕は言葉よりもああいう場でその若手に期待するところというかだからこいつを使い続けてるんですよ的なメッセージを欲しいなというね、
うん、そうですね、
そんな場にしてほしいなと思うんですけどあんまりこう手の内明かせないというのもあるんでしょうけど
うん、
うんまあ、そういうところをね期待しますけども、まあ、今そのねその我慢うんぬんというお話を聞きましたけどもそのまあ我慢さっきね TMC もおっしゃってましたけどもじゃあ阪神が、どういう野球を将来像的にすればいいのかこれ多分2つに分かれると思うんです、はい、あの1つはやっぱピッチャー陣がいいから、
はい、
投手陣を、まあ、今からねちょっと再整備をして守備力をちょっとこう重要視しながら、
はい、
とにかく1点を守りきる野球と、言葉を変えれば負けない野球というかね点を取られない野球っていう方を目指すのかいやいやそんなんちゃうと、こっちが0点で抑えてても、トップ10できなかったら引き分けで終わるから言ったら1点取られたら2点取るんだと、うん、攻撃的にいかないといけない多少の失策とかエラーとか失点はもうしょうがないと、
うん、
目をつぶ、ま、あのセーブまでは言いませんけども、ね、あれぐらい自信を持って攻撃したらいいんじゃないのとそういう布陣を引いたらいいんじゃないのと、
うん、なるほど、はい、
うん、これはどうですかどちらですかあの好き嫌いじゃなくてどうなんですか、
うんうん、
どっちがまあ似合うというか今の阪神にねどうなんでしょうかねこれ TMT さんにどうですか
ああもう僕は圧倒的に、
はい、
あの2対1とか、
うん、
1対0とか、
うん、
もうこれぞやとあの、はい、特に甲子園で、
うん、
あの横浜とか、
はい、
神宮行った時に、まあ、たまに暴れてくれて
はい
あとはもう3点以内の、
うん、
もうジョンソン、ドリスで逃げ切るような、
うんうん、
これを何試合か続けてくれることで、
はい、
ああ、これやなっていう、もうそんなん、点入らへんの当たり前やでっていう。
なるほどね。
はい、もうワンアウト三塁が3回ぐらいあって、やっと1点入るのはもう当たり前ですよっていうぐらい、
うん
うん、でもそれでも勝てますぐらいの、
うん
うん、そんなのがいいですね
要するに甲子園は広いんだから、
はい
まあ、今の現有の戦力だと無理して攻撃を高めるよりは、
うんうん、
球場にマッチした戦い方というかね
もうそうです、
うんまあ、そのこう暴れたい気持ちはビジターゲームで暴れてくれたらいいと
そうですねもう関東の方にあの遠征してもらって、
はいね、夜は神社騒ぎできるでしょうし、はい、
そうですね、まあ、実績もありますから向こうでやっぱり
行き来でしょうしとなるほどね、
うん、でもう本当に地味な戦いして、
はい、
こっちの関西のファンはその少ない1点とかでもめっちゃ騒げるその持ってるじゃないですかその盛り上げ上手というか、
うん、
そのたった1点でもあんだけ騒げる、
はい
ね、甲子園なんで、 や、ぜひとももうちょっと、本当に大事にしてほしいですね、その失点の。
なるほど。
うん、そうです。
はい。トムロさんいかがですか？
いや、でも、そうですね、やっぱりもう守り勝つ野球っていうか、うん、そっちの方を目指すべきなんでしょうね。まあでもこの打線の全振りした守備陣っていうのもなかなか今じゃ考えにくいんですが、
うん、
っていうところもあるんですけれども、
まあ、ちょうどこの前ね、
はいはい、
メッセージ菅野の相手の時でしたっけ、
はいはい、
2番に糸井を置いて、
なるほど、そうですね、
まあ、中谷が調子よかったんで3番と、要するに糸原、糸井、中谷、大山、福留で梅野を6番に上げて、
はい、
TMT さん大好き、ヨーカーさんを7番に置いてと。
はい、やばく好きにしてないですけど、はい、いや、応援はしてますよ、めっちゃ。
8番、北条。まあ、これはちょっと右左の関係もあるんでしょうけどもね。で、メッセンジャーを置いたという。たまたま相手の巨人が1番、坂本、2番、丸っていうね。ビアヌエバ、岡本、まあ、亀井とかゲレーロとか、まあ、そんな感じの。
はい。
藤にちょっとまあ対抗してるようなね。まあ、どちらかというと攻撃的なスタメンでしたけれども、
うん
うん、これは やっぱワクワクするんですかね。
いやー、どうなんですかねこれ、うん、結果的になんか糸原は1番タイプじゃないなと思いますし、
うん、
中谷は3番打たせるよりかはもうちょっと後ろの方がいいと思いますし、
なるほど、
まあ、ここもお試しでやられたんでしょうけど、
うん、
あ、まあ
これ例えばその糸原じゃなくて近本一番に置いて、
はいはい、
近本、糸井、中谷、大山、福留に並ぶとまたちょっと毛色変わるんですかね。一緒ですか、その糸原の一番適正にじゃなくて中谷の3番がどうなのっていう、まあ、いろんなところが絡んでるからという感じなんですかね。
糸原でも2番ぐらいいたらすごい嫌な感じですよね。
うん、
これがね、またそうなんですよね。去年までならって感じなんですけどね。うん、今の糸原がって、そうなんです。なんか5番に置いたりも。
すごい打順によってなんか雰囲気違うなって思うんですけどね。
はい、やっぱり結局核になる選手が糸井、大山ぐらいしかいないので、
うん
うん、
打順の組み方っていうのはかなり困っている印象はあります。確かに。
だ
から攻撃の打順を精一杯組んでも3番中谷しか入れないですもん、この場合本当、うん、っていう辛さっていうのはあるなっていうのは分かりますね、はい、だって今日も梅の5番ですよね、だって、
はい、
今日の巨人戦の、
まあ、僕はもう4番にしてくれとずっと言い続けてますけれども
まあ、
は
い、ね、
うん、いやだって梅のなんで5番にするんだっていう声ももちろんあるんでしょうけど5番梅のにするしかないんですもん、だって福留を下ろしたんなら、
うん、
はい、っていうのはすごく感じてますね。
はい。
はい。